新約聖書396ページピレビ人への手紙2章1節から4節。ですからキリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるなら、あなた方は同じ思いとなり、同じ愛の心を持ち、心を合わせ思いを一つにして、私の喜びを満たしてください。何事も利己的な思いや虚栄からするのではなく、へりくだって互いに人を自分より優れたものと思いなさい。それぞれ自分のことだけでなく、他の人のことも顧みなさい。聖書の言葉は以上であります。少し時間が空いてしまいましたが、またこのピリピリとへの手紙の学びに戻っていきたいと思います。今回からこの2章のところに入っていきます。特に2章、非常に有名な言葉のたくさんあるところですけれども、このピリピ人への手紙は、何度も確認していますが、使徒パウロ、またテモテからこのピリピの教会に宛てて書かれた手紙であります。ピリピの教会というのは、使徒の働き16章でパウロたちが伝道した、そういうところであります。福音の種がまかれ、信仰に導かれる人々が起こされて教会ができていった、そういうふうに考えられております。またピリピの教会は非常に熱心で、パウロの宣教の働きをいろいろな意味で研究を持って、また祈りを持って支えてきた、そういう教会でもあります。そのようなピリピ教会の人々に対して、パウロは改めて自分の信仰理解、福音理解を教え励まそうとしている、そういう手紙ですね。で、特に一章では、このパウロの福音理解、そのことが語られていました。でパウロは福音の前進、福音が述べ伝えられることを何よりも喜びとしている。自分の命よりも、自分が生きるにしても死ぬにしても、自分の身によってキリストが崇められる、そのことを何よりも願い喜びとしている。そういうパウロの姿がですね、語られてきたところです。パウロにとってこの福音、イエス・キリストの十字架による許し救い、これは命をかけて、人生をかけて伝えるほどのものであるということですね。このような福音理解ということが一章では語られてきまして、一章の最後のところですね、後半27節、一章27節では、ただキリストの福音にふさわしく生活しなさい。これほど素晴らしいキリストの福音、これにふさわしく生きるようにということが教え励まされています。で、今回の2章もですね、実はこの部分に、つながっていく、続くところと考えることができます。2章1節、ね、ですからと始まっていますが、このですからというのは、今までの部分ですね、イエス・キリストの福音、私たちに与えられているこの罪の許し、救いの恵みがどれほど素晴らしいものか、命をかけて伝える、パウロはこれを伝えることを何よりも喜びとしている、そういうこのキリストの福音にふさわしく生きるようにと言っている。その上で、ですね、2章1節ですからと、続いていくわけですね。ですからキリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるなら、あなた方は同じ思いとなり、同じ愛の心を持ち、心を合わせ思いを一つにして、私の喜びを満たしてください。パウロはこのピリピ教会の人々に、同じ思いとなり、同じ愛の心を持ち、心を合わせ思いを一つにして、私の喜びを満たしてくださいと呼びかけています。で、この、私の喜びを満たしてください、この言葉はピリピ教会の人々が思いを一つにする、このことをパウロがどれほど願っているのか、そうなればどんなに パウロが喜ぶか嬉しいか、そのことをよく表している言葉であります。まあ、パウロは投獄され、自由も奪われている。そのような状況の中で、せめてもの喜び、いや、そういう中でも与えられる喜びとして、教会の人々が本当に同じ思いで同じ愛の心を持っている、それさえあれば私は投獄されていても本当に喜ぶ、この上ない喜びを持つことができる、まあ、そういうふうに言ってですね、教会に一致、同じ愛の心がある、そのことをパウロは切実に願っているということが表されています。で、この部分はですね、まあ、逆に言いますと、少しばかりですね、ピリピ教会の、まあ、現実といいますか、状況というのを考えることができる箇所でもあります。ピリピの教会は、まあ、他の教会ですね、パウロの他の手紙、まあ、ガラテヤとか特にコリント、そういったものと比べると、ガラテヤやコリントの教会ほどには、まあ、大きな問題はなかったと、まあ、よく言われる、そういうふうにも考えられます。まあ、それでもですね、ピリピ教会にも何の問題もなかったかというと、決してそうではないんですね。ピリピ教会の中にもいろんな問題があった、そういうことを伺い知ることができます。あなた方は同じ思いとなり、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、思いを一つにしてほしいと、そういうふうにパウロが書く、言うということは、やはり教会の中に何らかの不一致ですね、不和、争い、そういったものがあったのではないかということを考えることができます。で、ちょっと後の箇所になりますが、4章ですね、4章2節をちょっと見ていただきたいと思いますが、ピリピの4章2節以下、ちょっとページ進んでですね、399ページですが、4章2節を見てみますと、このようにありますね。ユーオディアに進め、シンティケに進めます。あなた方は主にあって同じ思いになってください。そうです、誠の協力者よ、あなたにもお願いします。彼女たちを助けてあげてください。この人たちは命の書に名が記されているクレメンスやその他の私の同労者たちとともに福音のために私と一緒に戦ったのです。で、ここでは、まあ、ユーオディアとシンティケという、まあ、名前、二人の名前が挙げられて、主にあって同じ思いになってくださいというふうに言われています。ですから、この二人の間には、まあ、同じ思いになってくださいと、そういうふうにしか書かれていませんが、まあ、この二人の間に特に、まあ、何らかの、まあ、不一致、不仲ですね、争いがあったのではないかと思います。しかもこの二人は福音のために私と一緒に戦ったと言われている。二人とも、まあ、彼女たちといって女性ですけれども、福音宣教に非常に熱心で、教会に、まあ、パウロのために仕え、共に福音宣教に仕えてきた、そういう人ですね。まあ、おそらくピリピ教会の中でも中心的な人であったのではないかと思います。そのような人たちの間にも、まあ、残念ながら不一致があった、同じ思いではなかった、まあ、なので、この二人については特に名指しでですね、名も挙げられて、主にあって同じ思いになってくださいと、まあ、そこまで言われているわけですね。で、このことは、まあ、現代においても、まあ、いつの時代のどんな教会にもある意味当てはまることではないかと思います。福音宣教のために非常に熱心、信仰に熱い、そういう兄弟姉妹の間にも、まあ、不一致、不仲が生じてしまう、そういうことが起こり得るわけですね。そしてこれはとても悲しいこと、残念なことではないでしょうか。 だからこそパウロも教会、兄弟姉妹の間の一致ということを非常に熱心に求めている。そして兄弟姉妹の間に同じ愛の心があれば、一致があれば、どんなに喜ばしいことか。もう本当にそれだけで大きな喜びとなる。投獄されている私の心の中にも喜びが満ちる、満ち溢れる、それほどのものだというふうにパウロは言っているわけですね。で、これは私たちもよくわかることではないでしょうか。教会の中に不一致、不仲があれば、まあ、それだけでですね、何か大きな痛み、悲しみになる、心重くなるわけですね。でも一致があれば本当に喜ばしい、私たちの心の中に喜びが満ちるのではないでしょうか。ではどのようにして教会の一致を求めていくべきなのでしょうか。パウロは一節の前半でですね、非常に大切なことを語っております。ですからキリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるなら、あなた方は同じ思いとなり、同じ愛の心を持ち、心を合わせ思いを一つにして、私の喜びを満たしてください。で、ここでパウロはキリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるならと言っています。で、ここがですね、教会の一致の、まあ、土台、根拠、大切な根拠であると思います。教会が一致するのは、私たちの、まあ、生まれながらの傾向というか、好み、考え方、性格、優しさ、生まれながらの在り方、そういったものによってではないんですね。私たちのもともと持っている考え方とかですね、生まれながらの傾向、在り方に従えば、当然ですね、仲の良い人とは仲良くする。でもやっぱり仲が良くない人、気が合わない人も出てきてしまう。考え方が違う人とは仲良くできない、一致できない。会う人とは会うけれども、会わない人とは会わない、そういうふうになってしまうんですね。それが私たちの現実ではないでしょうか。でもパウロは、私たち自身の生まれ持った傾向とか性格、考え方によって一致するようにとは言っていないんですね。むしろキリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるならと言っています。で、これらのことはすべて私たちがクリスチャンとして与えられているもの、クリスチャンならば与えられているものではないでしょうか。キリストにある励まし、このキリストにある励ましというのは、キリストにあっての励まし、まあ、この励ましというのは、まあ、慰めというふうにも理解することができる言葉であります。私たちはクリスチャンとして、キリストによって、キリストの御言葉によって、いろいろと教えられたり、励まされ慰められたりしていると思うんですね。御言葉を通して、イエス様の在り方、言葉、教えから教えられ、励まされ慰められていることが私たち少しはあるのではないでしょうか。その少しはある、その部分にどれほど思いを向け、目を留めているか、それが問われるところであります。また愛の慰めというのは、かなりまあ漠然とした言い方になっていますが、これは神の愛による慰めということだと思います。神ご自身が私たちのことをどれほど愛してくださっているか、そのことによる慰めですね。神の愛による慰めが私たちに与えられている。また御霊の交わりですね。これはクリスチャンに、キリスト者に御霊が与えられている。御霊ご自身が私たちのうちに住んでくださっている、そのことが、まあ、土台になっているわけですが、そのような御霊、私たちのうちに住んでくださっている御霊が作り出す御霊の交わりですね。これもですね、私たちがクリスチャンとして与えられているものではないでしょうか。さらに愛情と憐れみですね。このことも神によって愛されている、 そういう私たちに与えられている愛情や憐れみということです。ですからここに挙げられているすべてのことは何かですね、私たちがもともと持っているもの、生まれながらの私たちがもともと持っているもの、私たちの生き方とか性格とか在り方、そういったものによるものではなくて、むしろ私たちがクリスチャンとして与えられているものですね。救われた私たちにはキリストによる励ましや慰め、愛の慰め、神の愛による慰め、御霊の交わり、私たちのうちに御霊が住んでくださることによって、他の人々と同じように御霊が与えられている人々との交わりを持つことができる。またそのような神の愛による愛情と憐れみを私たちも与えられている。そのように神から与えられているそのようなものが、本当に少しでもあればですね、その与えられているものに少しでも目を向け、思いを向けていけば、私たちの在り方は違うのではないでしょうか。私たちが自分の生まれながらに持っている在り方とか性格とか好みとか、そこに目を留めるのではなくて、神から与えられているものに目を向け、思いを向けていくとき、私たちは本当に同じ思いに、キリストによる同じ愛を持つことができるのではないでしょうか。そのようにパウロは教え励ましていると思います。特に3節から4節でさらに具体的な在り方ということが教えられている。またこの3節4節は非常に私たちの態度、姿が厳しく問われる言葉でもあると思います。3節から、何事も利己的な思いや虚栄からするのではなく、へり下って互いに人を自分より優れたものと思いなさい。それぞれ自分のことだけでなく、他の人のことも顧みなさい。3節、利己的な思いというふうに、何事も利己的な思いや虚栄からするのではなくとありますが、ここはですね、新改訳第3版までは自己中心というふうに訳されてきました。この言葉で非常に覚えているというかですね、馴染んでいる方も多いのではないかと思いますが、利己的な思いもですね、自己中心もほとんど同じことを意味しております。でここでの利己的とか自己中心というのは、単なるわがまま、自己中心ということではなくて、自分が一番でないと気が済まない、自分を本当に第一とするような生き方、考え方を言っていると思います。実はですね、1章17節ちょっと振り返っていただくと、1章17節で、他の人たちは党派心からキリストを述べ伝えており、純粋な動機からではありません。この党派心と訳されている言葉が同じ言葉なんですね。この利己的な思いということと、自分のことを第一に求めていくということが、結局はですね、党派心にも結びついていくんですね。分裂、分派、争い、非常に密接な関わりがあると思います。自分のことを第一に求める、自分が一番でないと気が済まないと、結局ですね、そういう態度を取ると、人と一緒に生活する、人と共に生きる、それは非常に難しいことになるのではないでしょうか。これは教会でなくてもそうですね。家族と一緒に生活する、誰かと一緒に共に歩む、そうであるならば、少しはですね、歩調を合わせないとというかですね、共に生きる相手のことも考える、自分のことだけでなく人のことも考える、相手と合わせていこうとする、そういう姿や態度がなければ、単にですね、普通に家族として一緒に生活する、それだけでも非常に難しくなると思います。運動会の競技で二人三脚などありますけれども、まさにですね、一緒に歩調を合わせていく、相手のことを思う、気遣う、そういう態度がなければ、一緒にこう歩みを進めていくということは非常に困難ですね、難しい、できないことになってしまいます。 まあ、そういう例を考えても分かるように、自分のことだけを考える、自分が一番でないと気が済まない、そういう態度というのは人と共に生きるということの一番の妨げ、困難になると思います。ですから自分が一番でないと気が済まない、そういう人が集まれば当然そこには一致や平安はなく、常に争い、競争、分裂、分派が起きていくわけですね。でこのような姿、あり方と正反対のあり方というのが、この3節後半に書かれていることですね。へりくだって互いに人を自分より優れたものと思いなさい、思うということですね。へりくだって互いに人を自分より優れたものと思う。このようなことは、自分が一番でないと気が済まない、そんな人には決してできないことだと思うんですね。自分が大事にされてないと許せない、気が済まない、一番でないと気が済まない。そのことを手放せない人は決してへりくだることもできない。そして自分、相手のことを自分よりも優れたものと思うなどということも本当に決してできないことではないでしょうか。この言葉は本当に私たちの在り方ですね、心の態度ということを厳しく問われる、探られる言葉ではないでしょうか。へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。私たちの姿、心の態度はどうでしょうか。自分が一番でないと気が済まない、自分を大事にされてないと許せない、そういうふうに思っていることがないでしょうか。教会の中に生じる争い、不一致、競争、そのようなもの、最初に少しこのピリピ教会の現実ということも考えましたが、教会の中に争い、教会の中にある争い、不和、そういうものの背後にはやはりこの自分が一番でないと気が済まない、そういう態度や心があるのではないかと思います。最初にも少し考えましたが、ピリピ教会ですね、この素晴らしいピリピ教会の中でさえ、パウロの宣教を支えてきたこの教会の中でさえ争いや不和があった。ユオディアとシンティケは名指しされ、同じ思いになってくださいとパウロから求められていた。私たちの教会の中にも、もし、ね、同じ教会兄弟姉妹、クリスチャンであるのに争いがある、対立、競争、不和があるとしたら、そのような時私たちはやはり自分の心の態度を問う必要があると思うんですね。自分が一番でないと気が済まない、そういう思いにとらわれていないか、利己的な思い、自己中心にとらわれているのではないか。本当にへりくだって互いに人を自分より優れたものと思っているだろうか。そのことを問い直す必要があると思います。そしてそのような時に私たちは自分自身に、自分の在り方、生き方に目を向けていくのではなくて、何よりもこの2章1節ですね、キリストにあって私たちに与えられているもの、与えられてきたものに思いを向ける必要があるのではないでしょうか。キリストにあっての励まし、慰め、愛の慰め、御霊の交わり、愛情と憐れみ、そのようなものが本当に私たちのうちにあるのか、いや少しでもあるのではないか、少しでもあるとしたら、そこに目を向け、そこを出発点にしなければならないのではないか。このキリストにあって私たちに与えられているものに目を向けるのではなくて、自分の今までの生き方とか、自分が今までどうやって成功してきたか、うまくいってきたか、私はこれほどのことをやってきたんだ、 仕事でも会社でもうまくやってきた、学校でもこういうふうにやってきたんだ、そういうところに私たちがもし目を向け思いを向けて、そういうものを土台にしていくとですね、当然人と違っている、いや私の方がいろんな経験を経てうまくいってきたんじゃないか、こういう実績がある、結局はですね、そうやって競い合ってやっぱり自分が一番でないと気が済まない、そういう思いにとらわれてしまうのではないでしょうか。本当に私たちが思いを向けるべきものは何かということが問われていると思います。私たちのうちにキリストにあっての励ましが本当にあるのか、愛の慰めがあるか、御霊の交わりがあるのか、愛情と憐れみがあるのか、そんなにたくさんはないかもしれない、でも少しでもそういったものがあるなら、そこにこそ私たち注目するべきではないでしょうか。そしてそこにしっかりと目を向けて、私たちに与えられているそのキリストにある励まし、愛の慰め、御霊の交わり、愛情と憐れみ、それをしっかりと土台とする必要があると思うんですね。そこに目を向けるとき、私たちは自己中心、自己的な思い、そこから解放されていくのではないでしょうか。私たちが救われてクリスチャンになったということは、イエス様の十字架によって私たち一人一人が罪許され、御霊が与えられているということです。ですから私たちは自分自身に目を向けるのではなくて、本当に神様がしてくださったこと、神様が与えてくださっているもの、キリストにある励まし、愛の慰め、御霊の交わり、愛情と憐れみ、そこに目を向けていく必要があると思います。その時に本当に私たちはキリストにある一致ですね、同じ愛の心を持っていくことができるのではないかと思います。でこのことはパウロがですね、ピリピ教会に教え励ましているように、一度救われればクリスチャンになればずっと同じということではなくて、やはりこのように御言葉によって私たち何度も思い起こさせられるというかですね、教えられる必要があることだと思います。ピリピの教会の人々もこのようにパウロから教えられ、励まされて、もう一度同じ思いとなるように、同じ愛の心を持つように励まされていった。私たちも同じようにですね、何度もこのことを思い起こさせられて、同じ愛の心を持つように教えられ、励まされていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。憐れみ深い私たちの父なる神様、今日も御言葉を通して私たちを教え励ましてくださること、ありがとうございます。本当に私たちはただあなたの憐れみゆえに、主イエス様の十字架の御業によって罪許され、新しい命が御霊も与えられているということを覚え、感謝をいたします。どうか私たちが生まれ持った自分自身のことに目を向けるのではなくて、神様が与えてくださっているキリストにある励まし、愛の慰め、御霊の交わり、愛情と憐れみ、そこにしっかりと目を向け、ここを土台として本当に同じ愛の心を持っていくことができますように、どうぞ導いてください。御言葉を感謝して、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。